皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月17日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、人々の同意を必要としないのが軍事占領という意味ですね。世の中ですね、民主主義ということをよく言われますけども、まあ、大抵の国は憲法の中にですね、ちゃんと軍隊が規定されてるんですね。で、この軍隊というのは戒厳令も施行することができまして、で、まあ、法的にもですね、市民法とは違う法律で動いていることが多いんですね。例えばその軍事占領っていうのがあります。基本的には自分の国民を反乱軍でもない限りは軍事占領することはできないはずですが、まあこれは必ずしもそうとは言いませんですね。世の中の実情を見ておりますと。しかしまあとにかくどっか敵国に行ってですね、敵国をこう軍事占領するっていった場合は、その地元の人々の同意は必要としない。これが軍事占領の特徴なんですね。ですから、まあ、反乱、ね、反乱の鎮圧もそうですし、それから、まあ、戦争の平定もそうですけども、まあ、一番初めに軍事占領ってのもありまして、で、その時は、とにかく人々の同意は必要としませんから、逆らう奴は殺しちゃうというようなことも普通に行われるわけであります。この点はですね、民主主義制度と根本的に軍隊が違うところで、ですから軍隊というものは基本的なところとしてですね、人々の同意を必要としない占領をする、まあ、潜在的な力を持っている勢力だということになります。ですからその軍隊はいつ何時ですね、どこに牙を向けるかわからないっていう恐ろしさが、やっぱそれはあります。でもしかしね、その軍事占領ってのは同時にですね、いつまでも続かないというのがあるんですね。すなわち人々の同意を必要としていませんから、できるだけ早く民主政体に移行する必要があるんですね。軍事占領だけでやっておりますと、さすがにいくら軍隊を投入しても、これは追いつかなくなります。で、万が一ですね、地元の人たちを軍隊が殺しちゃったりしたらですね、そこからまた大騒ぎになるというのはもう歴史が証明しているところでありますから、できるだけ早く、まあその民主政体に移行する。この民主政体の移行というところが、スムーズに行くか行かないかというところが、軍事占領した後の、まあ、軍政ですね、軍の政治がうまくいくかどうかというところでありまして、まあ、正直言って昭和20年のアメリカは非常にうまくいったわけであります。で、どうもアメリカはですね、この成功体験に酔いしれてしまってですね、イラクでもシリアでも、まあ、アフガニスタンでもね、これがうまくいくと、なんか、はなかに信じていたような節がありますよね。すなわち日本でうまくいった軍事占領から民主政体への移行がですね、すなわちアメリカの敵対国からアメリカの同盟国に、民主主義の国としてのアメリカの同盟国への移行がですね、スムーズに日本と同じように行くと、なんか勝手に思い込んで、まあ大戦争、21世紀の大戦争を踏み込んだ節がありますね。で、そんな感じでありますから、基本的にはですね、まあ、よほどのことがない限り、この軍事占領っていうのは長続きすることはないし、長続きもししてしまうとですね、大混乱になってしまって、まあ最後はですね、方法の手で軍隊が逃げ帰るという形にこれはなるわけですね。まさに、ウクライナ、アフガニスタン、イラクなんかで見えた姿です、ありますよね。でも同時にですね、軍事占領っていうのは、これを見た形でやる連中がいるんですね。それが分かりやすく言うと、あれなんですよ。偽民主主義によるディープステートなんですね。偽民主主義と申しますのは、選挙を操作します。不正選挙ですね。票を動かすこともそうですし、様々なプロパガンダを駆使することによってですね、民主主義を歪める。で、民主主義を歪めて何をしたいかっていうと、まあ、独裁政権をしたいわけですね。政治、経済、軍事、その他、まあ、医療もそうですね。独裁政権を作って、軍事占領と同じように、特定の勢力が、まあ、その全権を握って、その国を、その地域、民族を搾取しよう。まあ、こういう時にやるのが、まあ、言ってみれば、不正選挙であり、 まあ、その国の乗っ取りということになるわけですね。ですから、その、まあ、今回見てるとですね、このディープステートがですね、要するに、やりたい放題世界中でやってましてね。で、多くの国民が気がつかない形で軍事占領になってたわけですね。まあ、これ奴隷って言ってもいいですよ。奴隷化されていたわけですね。で、これを、まあ、とにかく、動かしてたその中枢がワシントン DC だったんで、で、このワシントン DC から権力を人々に取り戻すと言って動き出したのがトランプ氏で、まあ、それが大体そうなってきたというふうに考えていいと思いますね。でも、その軍事占領というのはですね、その、まあ、軍人というとどうしても鉄砲ですね、鉄砲を持って出てくるというイメージがありますが、うん、まあ、確かにその鉄砲を持ってるんですけども、彼らのやってることは統制なんですね。軍の特徴は統制であります。ですから、民政でも外交でも何でも統制をかけるというところが、軍政の非常に大きな特徴です。で、この統制という意味で言ったら、じゃあ民間人が十分できるんですね。経済の統制、外交の統制、内政も統制。ですから、その官僚制度と言ってもいいと思いますね。だから、軍人も所詮は官僚制度の中にいますから、官僚制度が、まあ、軍事占領を行ってるんだと言っても、それは言い間違いではないと思いますね。しかもそれはですね、人々の同意を必要としないわけでありますね。だからちょうど今回、アメリカで画期的な判決が、まあ、出そうなんですね。アメリカ連邦最高裁がですね、独立連邦行政法人の理事の人事を大統領が、いじくることができると、そういうなんか判決を出しそうなんです。そうすると90年前からアメリカではですね、独立連邦行政法人の人事に大統領は介入できなかったんです。まさに FBI だとかですね、FRB だとか、NASA とかですね、我々が知ってる多くのアメリカの政府系機関は実は独立連邦行政法人で、予算も独自だし、人事も独自で、大統領が統制できない、そういう場所にあったんですね。これこそまさによくトランプ氏が言う、選ばれてない人たちによるアメリカ人民の支配で、まあ、その官僚による占領ですよね。で、同じことがその EU でも行われてると。ですから、その EU は解体すべしと、今回も、あれが言いましたね、イーロン・マスクがね。要するに、いずれもですね、軍事占領を形変えたやり方なんですよ。そもそも軍事占領は人々の同意を必要としておりませんから、まあ、今の時代ですね、本当にその制服着た兵隊がね、鉄砲を持って出ていくと、それだけで慌ただしくなっちゃうんで、そうしないように、あの手この手で、カムフラージュをかけて、実質的な軍事占領をやってたっていうのは、ディープステートであり、官僚制だったということですね。で、しかもこれ、立ちが悪いのが、いわゆる共産主義なんだと。非常に立ちの悪い占領が、占領と独裁が、まあ、共産主義で、で、プーチンもですね、ソ連共産党のことは、まあ、非常に厳しく、指摘しますよね。二度とソ連に戻らないっていうし、で、トランプ氏は中国共産党はね、これダメだと。もう付き合わねえと。あらもう地獄に落ちろというようなこと言ってますね。まあ、ですから、そんな感じで、この軍事占領というものはですね、まあ、動いてるわけであります。で、今回のトランプ氏の作戦なんですけども、まあ、軍事作戦なんですね。軍事作戦ですから、実はその軍事占領って部分があるんです。すなわちですね、要するに敵を、反乱者を制圧した後はですね、その、トランプ側がですね、この制圧した人間を動かすことができますね。まあ、そのままその、引っ張ってって死刑にしてもいいんだけど、協力させたら、まあ、無期懲役ぐらいすると、まあ、そんなことよく軍はやりますよね。そういうことをやればではできるわけで。ですから、このトランプの作戦っていうのは、軍事作戦であり、軍事占領をやっておりますから、はっきり言って、人々が何かそれに、その、口挟むとか変えるってことは、基本的にはできないんですね。軍事作戦でありますから。だからもう我々は見てるしかないんですね。でも同時にですね、この軍事作戦は、少なくとも47期で終わるはずだから、そうするともうあと3年ですよね。だからもう28年になると新しい大統領の任期始まりますんで、その時にはもう、軍事占領が終わった新しい民主政体に少なくともその時に移行しなきゃいけませんから、もうすでにですね、何年も前から次の民主政体の移行への準備が進んでいるように見えます。ですから、必ずしも 100% 軍事作戦ではなくて、ここはもうみんなに任せたと考えてやってごらんということはもうあちこちでやってるように見えます。まあ上手に移行しようとしていて、まあ、マッカーサーはですね、昭和20年の9月に日本に来ましたけども、26年の講和で、まあ、それね、役割が終わるまでですね、この進駐軍っていうのは、まあ少しずつ、その権限の異常をやってるわけですね。まあ冷戦の構造が22年ぐらいから、まあ、はっきりしてきますから、まあ、この頃から、 日本の自立を急がせるわけですね。それまでは全部ぶっ潰しちゃうということだったんだけど、まあそうもいかなくなっちゃってですね、日本の自立を促すということになってきます。で、それでも最終的に日米安保を作ってですね、占領解除ということになりますが、まあ今、だからトランプ氏が、例えばね、ブロックチェーンを使った新しい金融システムをね、どんどん動かしているというのも、まあ次の時代のものを作っているということでありますし、それから、あとですね、世界の秩序ですね、世界秩序について、まあ、ロシアとね、まあ手を組んで2極で運営すると、ロシアとの関係改善はアメリカにとって中核的な利益だってトランプ言ったでしょ。中核的な利益ですよ、あれ。トランプにとって、アメリカにとって、ロシアとの関係改善はね、これははっきり言って軍事占領下で行われていることでありますから、もうこれは誰もこうすることができない。すなわち、これ以上ですね、ロシアと敵対的な行動をしようってやつは、ロシア側じゃなくてトランプ側から攻撃されて終わりになっちゃうってことですよね。もうですから冷戦は力ずくでねじ伏せられて終わりになってったって、そういう構造ですから、で、一方ですね、中国共産党はとにかく滅ぼすと。これもはっきりしたわけですね。中国共産党は滅ぼすと。で、その態度が曖昧な西ヨーロッパなんかはですね、文明が崩壊するぞと言われてるわけでありますから、まあ、とにかく戦争ってことになったらね、敵と味方しかないんですよ。中立ってないんです。で、要するに、その今回心理戦が入っておりますから、非常に複雑なその人の動き方してますよね。だからその何が本当か分からないようにしながら前へ進んでるじゃないですか。だからですね、敵なのか味方なのか分からないってなると、やっぱりその見極めが甘いとですね、何信じていいか分かんないって形なんですね。でもですね、最初からそんな方はおそらく想定済みなんだと思います。まあ、大きくですね、根底から物事を変えようと思うとですね、そうそうみんなが最初から全て理解するわけでもないです。やっぱほんのわずかな人しか最初は理解できないんです。で、このほんのわずかな人たちが未来を作っていくと、後ろからみんなついてくるという。まあそういう構図になってるんですね、そもそもね。だからそれはアメリカでも、特に日本でもですね、世界でもそれははっきりしてるように見えます。だから一度に全部をなんかこうついてこさせるってことしない。それやっても結局よくわかんない人が来ちゃってですね、またその話が振り出しに戻ることがあるんですね。だから、その誤解するやつは徹底的に誤解させておいて、わかるやつはとにかく前に前へ引っ張ってって、で、この人たちで未来を作らせる。その方針でやってることは間違いないと思います。ですからね、その暗号資産のことも何もですね、舞台裏で結構進んでたわけですね。ウクライナもそうだし、それからイスラエルもそうですね、報道されてると全然違うことが裏側でこうずっと動いてきたわけですね。まあこうやって言ってみれば、最後に民主政体に上手に移行できるように。ってのはわかんない人は、今言っても、前に言っても今言っても未来言ってもわからないんで、ついてこるようにさせればいいんですよね。それしかないんですよ。やがては彼らも分かってきてみんな参加しますから、一番初めのところは、ついてくるようにさせる以外に方法がないわけですね。で、やっぱりその隠れてる連中いるんで、心の奥底まで試すぞよという感じになってますから、まあ次々といろんなですね、不思議なことを言ったりやったりしてですね、トランプはけしからんという声を高まらせるんですね。あれがやっぱり孫子の兵法ですよね。トランプはけしからんって声を高まらせておいて、で、みんながあまり一気にこっち来ないようにしておいて、で、前へブンと進めてる。そういうやり方ですよね。だから最後になってみると、まあワクチンのこともそうですが、コロナワクチンもそうですが、やっぱりトランプが正しかったんだっていう、ここで決着して、ですから最後のところあまりですね、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言う人は前にいないようにしてるんですよ、あれ。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言うやつはいないようになってて、で、真ん中よく変わった人だけが、ボンと前行って作っちゃって、で、本当はこうですよって言うとみんなも、おお、なるほどな、本当かなとも言いながらも、しかしまあ、しぶしぶついてくるで、こういう構図になってて、まあ、軍事作戦としては飛びっきりだと思いますよ。だって、その、うぞうむぞうがおったらね、そんな激しい作戦なんか絶対できませんから、まあ、なんかあら、飛びっきりだなと思ってて。ですから、この戦いっていうのはですね、恐ろしいんですよ。軍事作戦においては、敵と味方しかないんですね。中立がないんです。ですから、この部分は評価するから、この部分は評価しない。まあ、それは、どういうふうに思ってもいいんだけども、どっちつくかに曖昧は許されないですね。これはいい、あれはいい。これはダメ、あれはダメって、それはいくらでも思っていいんだけども、どっちつくか、どっちを選ぶかにおいて、これ曖昧は許されないのが軍事作戦の特徴なんですね。だから、軍事作戦って恐ろしいんです。日本もですね、もう戦争ない時代が経て、もう80年ぐらいでしょ。 まあ、皆さん見てもわかるけども、日本人精神的にほとんど戦争なんかできないですよ。敵か味方か中立はない。この精神状態に耐えて、で、やっぱり同志と共に、その、ね、様々な、今言えば心理戦ですね。鉄砲弾も飛ばないけど、心理戦の、ものすごい激動を超えられる人って一体何人いるでしょうかね。100人中ね。大体みんな、あれも信じられない、これも信じない。あれが違う、これが違うって、途中でみんなひっくり返っちゃうじゃないですか。腰が抜けていくじゃないですか。こういうの見るにつけ、戦争なんかやろうと絶対思わないことね。もう日本なんかでですね、戦争やろうなんて決して思わないことですよ。アメリカ軍だって、その裏切り者っていうか中立がたくさんおって、トランプたちがどんどんどんどん粛清して今日まで至ってるじゃないですか。だからね、アメリカだってね、これたくさんいたわけですよ。ロシアもいて、ロシア片っ端から、ね、殺しちゃった感じだよな。ウクライナ戦争の前線にみんな送り込んじゃって、殺しちゃったんじゃないですかね。ロシアは一応ね、刑法の世界では、死刑がありませんから、まあ、刑務所に長々入れていくしかないわけだね。で、どんどんどんどん前線持ってって、で、その、まあ、生き残ったら生かしてやるぞということにして、で、それから、裏切り者を全然、どんどん前線持ってっちゃって、まあ、ウクライナ側の弾でみんな処分しちゃったんじゃないですかね。だから相当やったと思いますよ、ロシアは今回ね。裏切り者の処分は。これが軍事作戦の構成なんですよ。敵か味方かで中立ってものがないんです。だから、ほとんどの日本人それ今耐えきれないでしょ。だから決して戦争なんかやろうと思わないことですよ。それからその、同じことはね、会社の内紛がそうなんです。会社が内紛を起こしたときに、A さんにつくか B さんにつくかって言ったときに、大抵の人はもうね、精神が崩壊します。どっちついたらいいんだろう。で、右往左往します。で、右往左往してる人って、どっちからも敵だと思われるんです。はい。右往左往はどちらからも敵だと思われます。ですから、まあ言ってみれば、もう、組織なんかグズグズになっちゃって、結局そういうところは内紛やっても、次が生まれないんです。内紛の結果、どっちかが勝って、次を、未来をね、たくましく作るってことができなくなるんです。両方共倒れになるんです、あれ見てると。だからその、やっぱり、きっちりと、その辺の精神と行動が、筋が通ってる。物事の道理が分かる人がちゃんとやらないとですね、なかなか難しくて、今そういう人ってほとんどいませんから。まあ、それで悪いと言ってんじゃないですよ。悪いと言ってんじゃなくて、戦争ってそういうもんだってことですね。すなわち、軍事占領っていうのは、人々の同意を必要としませんから、誰かがボンボンボンって先突っ走って、差し切り突っ走って作ったらそれでいいんですよね。で、あとはついてこい。それに軍事占領で、だからその、例えばね、役員とか株主が、非常に限られた人数で会社を動かして、これが結論だっていうのと同じなんですよ、実はあれ。一般社員は口出せないでしょ？役員が何かやったり、株主が何かやることに対してね。あれは軍事占領ですから。だから、まあ、なんかそう考えてくるとですね、今、日本ではですね、もうそういうこと考えずに、ちょっと時間がかかっても、ボトムアップでやるのが一番確実ですね。結局だからまあ上手にやってね、みんながまともな人ならまあ少し揉めてもその先ピシッとね、一つ形ができるでしょうけども、まあ今そんなん耐えられる人まずほとんどいませんから、そうするともうぐじゃぐじゃになっちゃって共倒れするだけですから、そういうこと考えずにですね、その上からね、バッと押さえつけなんとか考えずに、ちょっと時間かかってもボトムアップでコンセンサスを取ることをお勧めしたいと思いますね。ボトムアップのコンセンサスっていうのはとにかく時間をかけるんですね。だから何が問題かっていうことを最初に見極めて、一番重要な問題について時間をかけて結論を出していく、時間をかけてコンセンサス取っていく、これが実は一番確実な方法ですね。もうだからまあ今回トランプのところはね、よくここまでやったと思うんですね。軍事占領でね、まあ非常に高度だと思いますけども、まあこれはね、今のアメリカンやるぐらいが最後の話で、ですからあとはもうボトムアップでね、最初から、まあ、人々の力を使って、で、世の中を変えていくと。だから、その、誰かが選んだ人ではなくて、自然にみんなから選ばれた人たちが次を作る。こういうふうにする以外に、ほとんど方法がないと思いますね。だから、ま、言ってみると、物質文明の世界っていうのはですね、例えば重力にしろね、それから電気力にしろ、強い弱いがあるんでしょ。この強い弱いを使って動かしてるわけですね。圧力が強いところから圧力が低いところに物事動いていくとか、そういう感じでしょう。だから、やっぱ強いところから弱いところに動いていくっていう原理が物質世界はありますよね。で、それが人間界にもこう来ちゃっててですね、今日まで来ていて。 まあ力で動かすとか、まあ力の中に欲望もありますから、欲望とか、まあ暴力、これで動かすということが当たり前に行われてきたわけでありますが、まあさすがにもうちょっと人々は耐えきれなくなってきたなと思います。そういう世界には。やっぱりコンセンサスで、まあ天と繋がりながらみんなで答えを出していく。ゆっくりやればいいんだけども、一番大事な問題はとにかく最初に見抜いて最初にそれを答えを出す。これが秘訣ですから、まあね、新しいやり方についてね、皆さんも考えていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、人々の同意を必要としないのが軍事占領というお話でございました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。